町の縁側物語6。川中島の保健室。自宅を開放し、川中島の保健室を開いて今年で16年。学校に保健室があるように地域にも保健室があってもいいじゃないと長年の思いを実現させた白沢明子さん。小中学校の養護教諭だった経験を生かせること、また白沢さんの幼少期、母親が町の提灯屋さんで保健師が開く勉強会に通っては見聞きしたことを子育てに生かしてくれたこと、あの時の提灯屋で行われていたことがずっと私の心のどこかにあって、そのことと保健室での経験が今に至っているのかな、と振り返ります。始めた当初から近所の子どもや高齢者、時には遠方から電車を乗り継いでやってくる若者。お母さんたちは子どもの不登校や発達障害についての相談が多かったといいます。ある時は高齢者のお茶飲みサロンを知ったことで、大人もあるなら子どももお茶飲みサロンをやりたいと、遊びに来ていた小学生たちの発案で子どもお茶飲みサロンを開いたこともあるそうです。現役時代に学校の保健室に来ていた子どもたちが大人になって訪ねてくるなど、続けてきたことで常にここにある存在として保健室が地域に根付き当たり前になっているのだと感じました。また、性教育を専門とする白沢さんには、学校以外にも幼稚園、公民館、企業、家族単位や親子向けに話をする機会が増えてきていることは、最近の相談内容の変化だといいます。生きていくことすべてに性教育は関わっていることを実感しているそうです。立ち上げ当初から掲げている人とつながって広がっていく保健室は、町の縁側として地域になくてはならない存在になっていました。利用者さんからいただいた額に囲まれて笑顔になる白沢さんの写真があります。もう一枚、子どものお茶飲みサロンのチラシの写真もあります。一生一服、コーヒーで一服、ドゥ・ボランティア、レコードサロン宮川ひとしさん。引退した男性は仕事オンリーで頑張ってきたから固定観念に縛られちゃって何も楽しめてないと熱く語るのは、宮川ひとしさん、60歳代中頃。そこで彼は音楽を通して男性に楽しみを持たせたいと始めた活動がレコードサロンだ。ご自身が所有するレコードプレーヤーとスピーカーを持って公民館等に出張し、好みのレコード盤を持ち寄った人たちに流して聞かせ、おのおの曲紹介や曲にまつわるエピソードをお茶しながら語り合う交流会を開いている。集まるのは60から80歳代のレコード愛好者。半数は男性とか。活動を始めて3年目。今は平日の昼間だけだが、今後は夜も開きたいそうだ。目標は月1回定例開催と、老若男女関係なく常時20人ほど集めること。一人で企画、準備して、会の MC も務めるのに、苦労はないね、楽しいよ、と言うが、活動を PR するチラシ作りが不得意だそうで、ボランティアでチラシの半下だけでも作ってくれる人が欲しいんだ、と訴える。いつか自分で音楽カフェを開店したり、芸術館貸し切りでディスクイベントもやりたいな、夢も語ってくれた。おびなたさん。 編集委員から一言。何度も何度も編集会議をして瓦版が出来上がります。伝えたいことを伝えるために、読みやすく分かりやすく、手に取った時読みたいと思っていただけるように、何度も行き来戻りつつ紙面を作り直す。編集長の一言にがっくり来たり燃えたり、悩んで悩んで作っていますが、編集委員会が面白くて楽しくてワクワクするから、またやろうと思え沼にはまっています。カエルさん。ボランティア瓦版編集会議を毎月オープンで開いています。7月号、5月7日水曜日。8月号、6月4日水曜日。時間、10時から12時。ボランティアの今を問うをテーマに、ボラ線で語り合いましょう。気軽に参加してください。